Welcome to Green 大学 Radio。 Green 大学ラジオは環境に関する先端情報と仲間に出会えるオンラインコミュニティ、 Green 大学が運営する Radio、 そしてポッドキャストです。環境に関するさまざまなテーマについてフレッシュな情報と視点をお届けしています。ナビゲーターは環境活動家でコンサルタントの私、清水イアンです。よければぜひこちらのチャンネルにサブスクしてください。そしてオンラインコミュニティグリーン大学、よければぜひぜひジョインしてください。それでは本日のセッションをどうぞお聞きください。報告書によると2018年、世界で最も気候変動の被害を受けた国、はい、皆さんどこだと思いますか？もういろんな国がある中で、ナンバーワンの座に輝いたのは、まあ、数多くの、脆弱と言われる途上国を抑えて、我が国ジャパンでした。はい。なんでか、主に、水害と、あとは天気関連の災害ですね。台風、それに伴う、豪雨、洪水、土砂崩れ、あとは、局地的な、大豪雨、であったり、あとは熱波、2018年、記憶皆さん覚えてますか？めちゃくちゃ暑かったんですよね。7月熱波だっけな、まあ、とにかくすごい暑かった。7月豪雨か。で8月がすごく暑くて、っていう年だったんですけど、まあ、その被害総額、なんと40兆円っていうふうに計上されていて、でこれは日本の GDP の、まあ、1割を若干下回るぐらいって言われてるんですね。1割じゃない、1% を若干下回るぐらいって言われていて、まあ、この被害損額、総額が、まあ、世界でも、まあ、かなりトップの方だったっていうことが報告されています。でなんと、まあ、1282名が、まあ、気候関連の災害で亡くなってしまったっていうふうに言われてますね。で、まあ、こういったですね、レポートが出ると、まあ、必ず聞こえてくるのが、いや、そのなんか台風とか洪水とか豪雨とかって、直接的に関連性があるとは言えないよね、みたいな。それが気候変動が原因だったって言えるんですか？っていうことが言われるんですよ。で、それはそこは示すのは非常に難しいんですけど、なんかその時にその、役に立つ、まあ、比喩みたいなものがあるなと思っていて、それを皆さんに紹介します。バリー・ボンズっていうメジャーリーガー、皆さん知ってますか？彼はまあホームランをめちゃくちゃたくさん打つ、バッターで知られていたんですけど、彼なんとまあ、あるシーズン、まあ、いきなりそのホームランの数が、まあ、めちゃくちゃ増えたんですね。で、いや、やばい。こんなにホームラン打った人は歴史上一人もいなかったっていう、まあ、記録も全部更新するぐらい、信じられないシーズンが、なんなら、まあ、立て続けに、起きるわけです。で、蓋を開けてみたら、実はバリー・ボンズさん、ステロイド、取りまくってたんですね。で、だから、そのビフォー・アフターの写真見ると結構、なんかもう今となっては笑っちゃうぐらいなんですけど、もう、記録更新してた頃のバリー・ボンズはもう、ムッキムッキなんですよ。もう、ムッキムッキ。なんか、血管、もう、うわーみたいな。ムッキムッキなんですけど、これがまさにですね、今地球上で起きているところの、比喩にあたる部分なんです。まあ、もちろん台風は普通のバリー・ボンズでも起きるわけですよ。豪雨も洪水も土砂崩れも、それは起きます。けど、今私たちが気候にしていることっていうのは、CO2 をたくさん、気候に堆積させることによって、まあ、温暖化を悪化させて、まあ、要はステロイドを投与されたもうホームラン打ちまくるバリー・ボンズみたいな状態に大気がなってるって感じです。なので、まあ、パワーを増してるわけですね。だから気候災害っていうものが、強くなるんです。要は CO2 は、まあ、気象災害のステロイドだ、っていうふうに言えることができるかもしれないですね。つまり、まあ、基本的なところでのパワーが、まあ、大きく今異なってきていると。ですから、その、まあ、 もう全然違う土台の上で起きる台風、豪雨、洪水、土砂崩れ、地滑り、などなどは、まあ、これまでよりもさらに強くなっているということが、まあ、基本的なところでは言えます。はい。はい、この、なんか気にな、なんか分かんなくなった時には、まあ、バリー・ボンズを皆さんも思い出してみてください。まあ、とにかくその、このジャーマン・ワッチの、報告書に関して言えることは、まあ、やっぱり日本で今起きてますよね、気候変動が。決してこう、今までのことじゃなくて、今、ナウ系、超ナウ系で起きているっていうことです。はい。っていうのが一つ目のシェアでした。はい、皆さん、もう手挙げたい方は、ぜひ挙げてくださいね。もう全然ガンガン、皆さんの参加、お待ちしています。なんか僕、もし手挙げて、一生懸命挙げてる人がいてミスってたらごめんなさい。なんか今のところ、表示は来ていなくて、っていうところです。はい、それでは、今日の最後のアジェンダ、いきたいと思います。ですね、グリーン大学で、めちゃくちゃ盛り上がっていた、議論じゃないな。超建設的な情報交換、意見交換があって、今日参加してくださっている塩田さんが、まあ、投げかけてくれた問いなんですけど、まあ、広告と環境問題に関するところですね。で、まあ、あ、塩田さん、イェーイ。リクエステッドって言うと、スピーカー。これでできたかな？あ、おはようございます。喋れるようになってると思います。
わあ、おはようございます。
おはようございます。
すみません。今、変なことを私喋りました。
うわーって言ってました。
あ、よかった。めっちゃ寝起きで。朝早いです、これ。
いや、ですよね。すみません。はい、一応、録音は毎回共有してるんで。
ああ、録音されてるのか。
そうです、そうです。はい。
はい、
ありがとうございます、今日は。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい。
あ、じゃあ、せっかくなら、じゃあ、はい、じゃあ塩田さんからもどうですか、
はい、
この問題提起してもらえたら。あ、
そうですね、グリーン大学の中で、はい、なんか私が最近ちょっとこの広告となんかジャーナリズムの共存ができるかできないかみたいなことにいろいろ悩んでいたんですけど、
はい、
特にその中でも気になっている環境系の広告、
うん、
まあ、この会社自体が環境に優しい会社であるとか、なんかこのプロジェクトでプラスチックが何パーセント削減できましたとか、そういう広告が最近すごいバズってますけど、
うん、
ね、そういうものってこう割とこう広告畑から見たら、おなんか社会にいいこともしてるし、
うん、
しかもその消費者がそれで喜んでくれてるっていい歩みじゃんみたいな感じで、すごく歓迎される流れができてきてるのかなと思うんですけど、とはいえなんかその本当に環境のことを思って活動してる人とかからすると、めちゃめちゃ一部のしかもすごいちっちゃいところすごいドヤ顔で言ってて恥ずかしいみたいな、
うん
うん、だしなんかそれって本当にこうそれを言えば言うほど他の大きい問題から目を背けて、まあ、やった感が出るんじゃないかみたいなところとか、なんかその、うん、この商品がサステナブルですって言ってるけど、それヨーロッパからめちゃめちゃ輸入してるってことは大丈夫とか、
うんうんうん、
なんかいろいろこう考えちゃって、でそのグリーン大学には環境の専門家の方がたくさんいらっしゃるので、
うん、
あとまあ広告を作ってる私の仲間とかもいるので、そのそれぞれが立場でどう思うのかなと思って、
うんうん、
でいよいよイアンさんの話を聞ける回にな って、はい、楽しみです。
いやいやいや、そんな僕はここに関してはオーソリティではないですけど
、はい、
まあなんか僕実は今朝
はい、
マイさんが書かれてくださったこととか、ネジさんが書いてたことをバーッと見て、まあ、はい、まずそのネジさんのスタンスっていうのは本当にその通りだなって思いました。
佐藤ネジさんですね。
あ、そうですね、佐藤ネジさん、クリエイターの方、うん、
はい、
まあ彼自身がなんか指針としているものをいくつか掲げてくれて、まあ、
はい、
1個目こういった PR である場合は実際のアクションまでつながる PR にしないといけないと、まあ、この活動が、まあ、おそらくその受け手となった人がなんか、あ、これやってるからいいんだって思うんじゃなくて、 あ、うんうんうん、そっか、ということはこういうアクションがもっとできるんだっていうふうな、こう、なんていうか、誘発するようなクリエーション、うん、PR じゃないといけないっていうふうな見方なのかなと。
はい。
あとは、あ、ここですね、2番目。実際のアクションができなくても、そこへつながる一歩になる PR って書いてますよね。
うん
でこれは例えばその環境製品を出したことによって、まあ、環境にちょっとでも配慮した製品を出すことによって、うん、これネジさんのイメージですけど、さらに売り上げが上がって、でその分、社外的にも社内的にもさらに環境プロダクトとかを、推進することができる、まあ、そういったこうより長期なプランを見据えた上で、今の打ち出しはここなんだっていうような PR はいいんじゃないかっていうふうに言ってましたね。
うんうん、
あとはメッセージ発信型だけどラーニング機能のある PR、あここか、日本、そのメッセージの露出によって日本の誰かの意識が変わるもの、
うんうんうん、
その PR の成功によって、まあうん、こう水の波紋のようにより多くの人がうわあの PR 良かった、うちもやんなきゃみたいな、
うん
まあ、企業が増えていくみたいな、そういったことがあればいいというふうにはおっしゃってましたよね。ここは、うん、マイさんどうですか？
そうですね、いやすごい同意だなと思いますし、
うんうん
うん、でなんかまずその大前提として広告って、まあ、企業によって規模はいろいろですけど、
うん
まあ、普通にね大きいところだと10億円とかそれ以上の予算があるので、なんかその普通の人が10億円をじゃあ今から自分のメッセージを出すのに使おうってありえないじゃないですか。
そうですね、絶対に
始めない、うん、そうで、なんかそういうちょっとなんか普通の一般の市民からしたらバグった金銭感覚で何かをこう宣伝できる立場にある。でもそれだからこそそれぐらいの規模の予算が動いてるから、まあ、会社側もそんなにこう バカってはいられないというか、うんうんまあ、なんか社会的役割もすごくあるので、まあ、意外とすごく慎重にやってらっしゃるところが多いのかなっていうのは思うところもあるんですけど、
なんかその慎重にっていうところで言うと、その、はい、まあ、気候変動とかマジ待ったなしじゃないですか、
うんうんうん、
で要は本当になんか多分本質的に発信しなくちゃいけないのはなんか、
うん、
もう結構なんだろうな。まあパタゴニアとか結構言ってますけど、物を買うなっていう、うん、物は買うな、買うならパタゴニアにしたらみたいな、でなんならパタゴニアですらさ、なんか
パタゴニアも買うなみたいなね。
そうですね、なんか Don't buy this jacket っていう広告が一番これまで売り上げが高かった広告なんですって、
うん、
このジャケットを買うなっていう。けどまあそこのメッセージは、うんうん、まあ確かに多分本当に思ってることではあるのかなって思うんですけど、うんうんうん、まあそっちとパタゴニア置いといて、まあそういったメッセージがおそらく本質的に環境に取り組むんだったら、まあ結構必要となってくるメッセージかもしれないって思う一方で、結構企業さんとかと話しているとそんなことは言えないってやっぱ言うんですよ
ね。そらそうなりますよね。
そうそう、
うんうんうん、
ここってなんか要は企業目線のリアリティと環境目線のリアリティが要は整合してないっていうところなのかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかこのギャップ、
いやなんか本当にこうね、こんだけグリーン歌ってるなら、まあ、私昨日もつぶやいてたんですけど、それこそスマートフォンとかも、
うん、
じゃあ毎年出さなきゃいいじゃんみたいな、
うん、
こんだけリサイクル歌ってんなら、その今ね1年に1回ならそれを3年に1回にしてくれればどれだけもうちょっとこう人の流れがゆっくりになるんだろうとか思うんですけど、
うん
まあ、そこはやらないし言わないみたいな、
うんうんうん
うん、なんかそれってちょっとずるいなみたいなところも思っちゃうんですけど、
いや超思います僕も。
うん、でもなんか昨日広告系の人と結構話をしてたんですけど、まあ、そもそも彼らがやっぱり当事者意識としてこれがやっぱり世の中の流れだからこういう広告を作りましょうみたいなところが最初のモチベーションというか規定になってるので、
うんうん、
なんか危機感とか本当に、ね、やるぞっていうんではなく、
う
ん、まあ流行ってるよねとか、うん、SDGs だよねっていうぐらいのこうモチベーション側がまあクライアントに提案して、でクライアントもあ世の中やっぱりそうですよねっていうところと、うんうんうん、まあねその国からこう達成しなさいって言われてる数字とかも同時にあると思うので、
うん
うん、っていうところなので、なんかまあ ね、昨日話してたメンバーとかはそれぞれ危機感を持っていると思うんですけど、まあ、危機感ないけどやるしかないみたいな状況で今、
うん、
なんか、ね、最近テレビたまにつけたら本当に SDGs 系の CM が一気に増えてめっちゃびっくりするんですけど、なんかそういう状況だからなんかこうメッセージがぼやけちゃってたり、すごいこうもうめちゃめちゃ局地的なことを大きく言ってたりとかするんだろうなって思うんですけど、
うん、僕もその今舞さんが言ってたようにそのリテラシーと問題意識の問題なんだろうなって思います、あの根本的には、うんうんうんうん、でそれを今朝あの打ち込んでて間に合わなかったんですけど、
はい、
あのまずなんかこれがエコなのかエコじゃないのかっていうところを見抜くリテラシーは確実に必要で、じゃないと、まあ、受け取り側は それがグリーンウォッシュなのかわからないし、そのクリエイティブでこう作ってる側はこれ本当にうちらいいことやってるのか悪いことやってるのか、っていうことになっちゃうと思うんですね。で例えば、エコアルフに関してあのエコアルフっていうスペインのブランドに関する共有があったんですけど、あそこはあの、まあ、ウェブサイト見てみたら結構レベルアップしてていろんな情報開示とかも進めてて、まあ、その点に関しては情報開示の点に関してはいや結構やるじゃんって思ったんですけど、あそこもともとの発端はそのペットボトルのリサイクルされたポリエステルの繊維で T シャツを作るっていうところから始まってる会社なんですね。でその時に日本に入ってきて、その時は僕はいやいや絶対ダメこれって思ったんですよ。なぜかというとそのペットボトルのリサイクルをして作ったポリエステルを洗濯機に入れると結局マイクロプラスチックの問題っていうのは解決されないんですよ。
そうですよね。
だからまあ中にはいやそれなんかペットボトルをちゃんと資源循環させてペットボトルに返すっていうところをやっているべきなのに、ペットボトルをまた繊維に戻して洋服にしたらそのポリエステルっていうのはまた洋服にしにくいから、もうそこで循環が終わるからむしろ良くないしマイクロプラスチックの問題もあるって言ってる教授なんかもいるんですよ。だからなんかそこはなんか僕のリテラシー的に見た時にはあここの洋服は買えないわって思ったんですね。けどまあ今はなんかもっと違う素材とかも扱ってるので結構状況は変わったのかな、変わったのかなって思うんですけど、まあ、なのでそこを見抜くリテラシーって多分自分の判断基準を作る基礎なので、なんかそれはまず超重要で、そこが今その舞さんが言ってくれたようになんか自分の判断基準っていうよりもなんか SDGs 流行ってるよねみたいなところで立ち止まってしまってるところなのかなって思います。
そうですよね。で、うん、なんか本当にこう再生ペットボトルとかも今全然足りてない、アパレルがみんなそっちに行っちゃってるから、ね、それの需要供給が追いついてないみたいな話もありますし、でなんかさらにこう結構環境のことを、まあ、イアンさんもそうですけどやってらっしゃる方って優しい人多いじゃないですか。
あ
なんか昨日僕の人と話していたのは、
はいはい、
こうあんまり表立って批判してこないみたいな。
あ、
うん、でなんかやっぱり最近結構よくあるのが、これ性格が優しいって言っちゃったから今ちょっとそれの反対に聞こえたら全然意味は違うんですけど、やっぱり人権系の広告、
うん
でなんかそのじゃ女性をこれだけ躍進させましょうとか言ってるのに、
うんうん、
その当のその広告主側の企業はもう本当に全然女性の役員もいないし、
うんうん、
全然そこをサポートできる体制になってないのになんでメッセージだけ出してるんだみたいな、
うん
う
ん、
そういうものって結構、まあ、炎上しちゃったりとか、まあ、なんかすごいフェミニストの方がすごくそこを的確に突っ込んだりとか、
うん
して、ある種なんかこう成熟してきているみたいな部分があって、
はいはい、
あやばいやばいみたいな感じでその目線出した側も、
うん、
あのそこにこう本腰を入れるきっかけになるみたいなのがあるみたいなんですけど、
うんうん、
やっぱ結構環境系の広告出した時ってまだネガティブな意見とか批評とかがすごい少ないっていう風に聞いて、
うん
うん、でまあなくはないんでしょうけど、とりあえずあの興味を持ってくれてありがとうっていうのが、あの割とこうなんだろうな、興味をすでに持ってる側からしたら、
うん、
あの前提としての意識になるし、なんかこうなんだろうな、そんなにこうガツガツ言うタイプの人がもしかしたら少ないのかなとも思って、
まあ一部ではめちゃくちゃガツガツ言ってるんですけど、
あ
それがまだやっぱ届いてないっていう現状ありますよね、
まあ、広まりにくいんでしょうね。
うん
うん、なんかその一部のところでちょっとハイコンテクストになりすぎちゃって、
うん、そうですね。なんか、うん、まあ、あとそこのエコーチェンバーがまだ出来上がってない感じですかね、
うん、あのそうかもしれない。
だから例えば本当に批判的なこと言ってもリツイートとかマジつかないですし、はい、僕はそういう発信は今のところツイートではそんなしてないですけど、している方とか、
うんうん、
いやいいこと言ってんのになみたいなのあったりとか。
そうですね、うん、結構あります。確かに。
で多分
そこやっぱり、ね、うん、みんな我が身をなんか顧みるとちょっと自分がこれ拡散できる立場にいないなとか
確かに、
うん、なんか自分の生活を振り返ってもそんなに石を投げれる側の人間じゃないってこう思っちゃう部分もありますよね。
うん、間違いないですね。うん、
うん、
あとそうですね、そういう意味ではそのなんか主体性をある意味でこう明確に持ちにくい問題なのかもしれないですね。その
そうですね、
ジェンダーのそういったその役員に女性がいないという問題だったら、やはりこう女性みんなからしてもう当たり前にいやおかしいやろって言えることだと思うんですけど、
ある意味女性だと意見をしやすいですよね。
まあ、そうですね、まあ、男性もそこはすべきだと思うんですけど、けどなんかここの洋服の繊維どうなのって言った時にうちら僕も含めてクローゼット開けたらポリエステルガンガン
使ってるから、あるわーってね、
そうそう
出てるわーって、
うん、まあ、とはいえけどやっぱ批判っていうのはね社会的な機能として超重要なので、
うん、
それもじゃあもうちょっとしていきますかねこれから。
あーついに
いやついにというか、うん、いや必要だと思います。そういった意味でなんかウィモリがコラボとかしている商品に関しては、まあ、そのブランドってまで言われるとあれですけど、ブランドの中の商品に関してはなんかそういった部分がある程度、まあ、ある程度っていうかちゃんと担保されたものでしかやらないっていうスタンスとかやってますね。なので今なんかスポンジとか、まあ、それでもやっぱ100点ってないんですよね。うちらがやってるスポンジも工場は中国にあって、
うん、
なんか木材チップはアメリカから来ててとか、
うん、
それを全部国内でやろうってなるともう本当にまず工場がないみたいなところに
行っちゃったり。いやそうですよね。で結局やっぱり運ばなきゃいけない時のね、こういう輸送のコストだったり資材だったりもいりますもんね。
うん、だからそこねどうしていけばいいんですかね。僕の意識としてはそういったところを通して内側に入るっていうことは、
はい、
より大きな歯車を変えるきっかけにもなるっていうふうに思ってやってる部分と、あとはまあやっぱり現実的に見た時にこう、まあ、妥協してしまってる部分もあるなとちょっと思ったので、なんかまた、まあ、ウィモリとしてどういった企業とどういうふうな付き合いをするかっていうのも一つの PR だと思うので。
そうですね、なんかでもなんかこう、うん、ネジさんとも昨日話が出てましたけど、そういう時になんかこれが良くなったよっていうのと同時に、そのこれは完璧じゃないんだよねとか、ここは課題なんだけど他の企業どうしてますとか、
うん、
なんかそういうこう達成できてない部分を同時にちゃんとシェアするというか、なんか今だってこれができましたどやすごいみたいな、
うん、
ところでいやめっちゃ一部みたいな、
うん、
まあ、一部でもないよりはマシだけどみたいな感じで、
うん、
でもそこでこう目くらもう眩しい光すぎてこう目がくらまされちゃうみたいなところがあるので、
うん、
なんだろうな、なんか個人的にはこうこれだけ今まで負荷がかかっててこれだけ 2% だけマシになってまだ 98% やばいけどでも 2% 頑張りましたみたいなものがもっと増えてくれたら誠実に思えるんだろうなとか。
そうですね、それをやってる海外の会社とかいくつかあって、ちょっと例を今日実は探してたんですけど、名前のすぐブランドの名前忘れちゃって、はい、何をしてるかっていうと、まあ、2030年ぐらいの目標っていうところまでのマイルストーンをあらかじめこうブワーって決めて、でそこに対して今達成度が何パーセントかっていうのをこうリアルタイムでなんかまあ、達成報告書みたいなものに当たるようなウェブページで開示してるところとかあるんですよ。だから、まあ、今ここに行きたいでここまでできてるけどこれはまだできてないっていうのが、まあ、全部こう見えちゃうみたいな。
すごいです。政府みたいです。まあ、政府みたいって言ったら日本の政府全然そんなことないですけど、
うん
うん、
なんか本当に難しいとこですよね。なんか昔から言われてるのはその、
うん、
日本はできるってわからできるっていうふうに確信が持てる目標しか作らないって言われてて、海外は目標を作っちゃうことによって何があってもそこを達成するんだみたいな、
うんうんうん、
でそれはなんか日本の政策の通り方とかにも反映されてるんですけど、
うんうん、
海外だとなんか先に法律を通しちゃう、
うんうん、
で法律を通しちゃうと企業も変わんないといけないから、それでなんか、うん、結局達成できちゃってるみたいな、
うん、 うん、
日本はなんか企業がいやいやそんなことしたらコストとかこうなってああなってなんかできないのでってなって政策も通らない、だから何も変わらないっていう悪循環になっ
ちゃってるかな。そのまま教育の姿勢ですね。
ああそうかもしれないですね、
うん、
ですからそのまさしくそのなんかもうできないことがありますっていうことを言っちゃって、けどやりたいと思ってるんですっていうのを言っちゃって、もう何があってもそこを達成するっていうような、まあそのそこはそのマイさんが言ってた問題意識であったりとか、まあ、やる気的なところにもつながってくると思うんですけど、
うん、
そういった打ち出しをもっとしていく必要あるなと思います。
うん、そうですね、
うん、
でもなんかイアンさん的にその全体像を見てこうやって広告でどんどんこうグリーンの問題とか言われている昨今の状況はこう気分としてどうなんですか？
うん、僕はこれがそのそれこそ今マイさんが言ったように、
はい、
批判をする人の力になればいいなと思います。
うん、
あのやっぱりグリーンウォッシュが多いから、
うんうんうん、
これをいやグリーンウォッシュではないってちゃんと言う機能がないと、あの、うんうんうん、なんか本質的じゃない方向のままになってしまうと思うので、
うんうん
うん、これを一つの機運と捉えて、まあ、正しい方向の道しるべみたいなのを設けてくれる人にももっともっとスポットライトが当たっていくっていう好循環になればいいなとは思ってます。
うんうんうんうん、
うん、そういう意味で、まあ、なので、ウィモリが今後コラボする先とかは、なんか、ここは半歩先を行ってるよね、みたいなところである必要があるなと、なんか、改めて思います。
そうですね。
うん。
うん、でも、まあ、その社会全体的には、その批判が盛り上がったら、すごくそれは大成功だし、
うん、
でも、なんか、やっぱ昨日、広告の人と喋ってると、ズームとかしてたんですけど、批判するときは、まず、チャットで送ってほしいみたいな。やっぱり炎上クライアントを燃やすわけにはいかないみたいな。いや
まあね、それはね、クリエイティブ側からしたらそうですよね。
いやそうなんですよね、うんうん、いや俺たち友達なんだからまずはね、腹割って話してくれよみたいな、
うんうんうん
うん、ところがあって、まあ、その辺はねこう、まあ、別に思ったことをそのままツイッターに書いてもいいかもしれないんですけど、
うんうんうん
うん、でもやっぱりなんかこう元々の目的がまあ反則なのかイメージアップなのか、
うん、
それとも環境負荷を軽減するのかっていうのも全然違うところからなんか同じような領域に足を両者が突っ込んでしまっているので、
うん
うん、でなんか結構私も環境のことをわーわーツイッターとかで言ってるとそういうなんか案件にアサインされがち、
はいはい、
うん、なんかこうインフルエンサーでちょっとこうエコに興味がある人って今結構なんだろうな割と低くてあまたな状況だと思うんですよ、
うんうん、
でもこれ受けちゃったら私もう今後何も批判的なこと言えなくなるんじゃないかとか
、うん、
なんか自己矛盾にまみれて死ぬんじゃないかみたいな
、はい、
でなんでこんなにこれを言っただけでお金がもらえるのなんかその構造が怖いみたいない
やありますよねそういうの、
うん、
ね、そうですね、まあそこはだからマイさんがどこにあの加勢して、はい、どこには加勢しないかっていう判断が必要ですよね。
そうですね。でもなんか私は幸いありがたいことにイアンさんとかグリーン大学とかなんか結構こうなんだろう最近入らせていただいてそこのコミュニティのなんかすごい信頼できるメンバーが周りにいてくださる、
うん、
宣伝みたいですね
いやいや
いてくれる、うん、いてくれるっていうことがなんだろうななんか本当にこう気持ちをこう冷静にさせるためにすごくありがたいなと思うんですけどなんか普通にフリーランスでやってたらめっちゃお金の案件がいいから
いいなとか言って、うん、
なんか普通に欲しいな何百万みたいない
やですよね
うんなっちゃうし
いやなっちゃう
でまあそういう予算規模があるところはすごいおしゃれでかっこいい広告も作るし、
うんうんうん、
まあそのね自分がもしタレントとかで打ち出してるんだったら結構そこは成功の一つ、
うん、
いい仕事をしたっていうことになる一つだろうから、
うん
うん、なんかそこってでもすごく相入れないなっていうい
やそうですね本当にリテラシーと問題意識なのかなってやっぱり思いますねやっぱ、
うん、
それぞれが何でも OK ってなっちゃうと、
うん
まあ、そこの判断基準で倫理観が伴ってないってことにはなると思うから、
うん
そこはね、まあ、どうやってそれを耕していくかですよね。でそこに関して僕はそのクリエイティブの方ってやっぱ物を作るっていう力があるから、 そのなんかあらゆる、ところの架け橋になれるのかなって思っていて、そのまあリテラシーと問題意識を例えば僕と舞さんが100持ってたとして、でけど
私は30ぐらいかもしれない。
いやでなんかまあ多く大勢の方のリテラシーと問題意識が10だとしたら、要はやっぱり広告作ってその人たちに売りたい人たちはまあ 10しか発信しちゃダメだよねみたいな感じになっちゃうのかなと思うんですけど、そこをなんか10の人に対してもなんか80ぐらいの情報をちゃんとパッケージしたりとか、なんか80の情報もキャッチできるような包み方をしたりとか、なんかまあ10の人を20にしちゃうみたいなところが、なんかそれこそクリエイティブの作業なのかなとはすごく思うし、そこの架け橋を作れるのはなんか僕みたいにこう情報をいつも摂取しているオタクではなくて、そこをどうやってパッケージングして人に届けるかっていうところの専門家のクリエイティブの人なのかなとも思うんですよね。だから
そうですね、ここなんかある種そのショックを与える情報、もうこんなに地球やばいんだとか、こんなに日本はちゃんとできてないんだみたいなところって、まあジャーナリズムの本当のジャーナリズムとか、そういうアクティビストたちの役割だと思うんで、なんかそれを次ちょっと薄めて、いかに社会の隅々まで行き渡らせるかみたいなところをこうぜひやってほしいと傍から思いますね。
はい、もうちょっとみんなでやりましょう、それは。
はい、傍からとか言っちゃって。いやいや。でもなんか本当に広告作ってる人は、これは本当にマジで思うんですけど、みんなグリーン大学入ってほしい。
いや、マジで入ってほしい。
マジで入ってほしい。なんか普通にこう著作権とかのことは顧問弁護士に聞くのに、環境のことは結構割とノーチェックで出しちゃうみたいな企業って、うん、まあちっちゃいところだとまだまだあると思うんですよ。なんかその辺ってすごくいやいやいやみたいなところが多いと思いますし、そこをね本当にゼロからじゃあ勉強してっていうのもあまりにも大変だと思うので、なんかグリーン大学入ってこうちゃんとこういろんな人に意見を聞いてっていうのが当たり前になればいいなって思いますね。
はい、そうですね、まあはい、たくさんの人がそもそもグリーン大学を作ったのは、今の話にもつながるんですけど、やっぱり温暖化とか森林問題とか、それ、まあ、様々な問題、ジェンダーも含めてそうですけど、その誰かが解決するものじゃなくて、それぞれが自分の持ち場で自分が持っているパワーを発揮して、まあ、それぞれの持ち場で1ミリずつ解決に近づけるっていうイメージだと思うんですよ。だから、まあ、僕みたいなそのアクティビストみたいな人が自分で旗振って解決する問題じゃなくて、クリエイティブの人はクリエイティブのところで、広告の人は広告のところで、文を書く人は文を書くところで、その他の人 もうそれぞれの持ち場で、まあ、できることをやるっていうのが重要なのかなと思ってて、でグリーン大学ではそこの自分の領域で何かをやるっていうところの力になる情報をと、まあ、専門知識をここではキャッチできるよみたいなコンセプトでやってて、だから、まあ、みんなにやってほしいんですよ。だから、まあ、今日の話でグリーン大学に興味持ってもらえたなら、ウィモリのページのところにリンクとか貼ってあるんで、まあ、よかったらぜひジョインしてください。はい、
じゃあね、なんかそのやっぱり周りに何人本気で考えてる人がいるかって、めちゃめちゃこう物事を深刻化するに役立つ状況だなと思うんですけど、なんかやっぱりその最初はね、あ、案件でやらなきゃいけないからとか、なんか会社の目標で達成しなきゃいけないから仕事として考えなきゃいけないな、だるいなみたいな、でもなんかそのために一回、あ、このコミュニティにあるからちょっと入ってみたらってなったら、結構同世代の人とかが割とピュアに楽しく会話してるのを見て触発されるとか、なんかそういう入り方がもしかしたらねあるのかもしれないですね。
そうですね、はい、というところで、
すいません、長々喋っちゃって。
いえいえ、めちゃくちゃ楽しかったです。まあ、9時10分になったので、まあ
はい、
やっぱり時間オーバーした。毎回時間オーバーするんですよ、これ。で、それは全然嬉しいことなんですけど、今日僕始めた時に、はい、いや、今日は30分ぐらいで終わるかなって言ったんですよ。
1時間10分か。
はい、1時間10分続きましたが、いやいや、めちゃくちゃ楽しかったです。舞さん、ありがとうございました。
はい、いやいや、こちらもありがとうございます。
はい、また、
になります。
はい、来週か、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
皆さん今日はありがとうございました。 ちょっと人数記録更新したかなってところで、舞さんの力さすがって感じですが、今日いろんな話させていただきました。皆さんいかがでしたか。ウィモリっていう団体の代表僕やってます。森とかに関してやってて、そこが運営しているグリーンコミュニティがグリーン大学です。なんかみんなで気候変動含めいろんな環境問題についてディスカッションして学んでいこうみたいな場なんですね。で、毎週その関連でこのラジオを、朝8時から9時、やってます。もうもはや朝8時から9時15分ぐらいが普通に定例化してるんですけど、っていう感じです。なのでぜひよかったら、ウィモリの情報とかフォローしてください。また来週もやります。前半実は超オタッキーな情報でした。森林と NFT とか、気候変動日本は大丈夫なのとか、10月にサミットを開催するにあたって、ある法律をみんなで通せる機運を高めたいんだよねみたいな感じだったりもしました。来週はまだ何を話すか決めてないんですけど、またそれはツイッターの方で発信します。はい、それでは皆さん今日朝からありがとうございました。本当に素晴らしい一日を過ごしてください。今日ここで学んだことぜひ、日々の生活に生かしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。それでは皆さん良い一日を。スペース閉めますね。ありがとうございました。さようなら。